恵みをいただく御言葉は第一列王記19章1節から18節までです。第一列王記19章1節から18節。アハブはエリアがしたすべてのことと預言者たちを剣で皆殺しにしたこととを残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに遣わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの命の一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼は恐れて立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベエルシバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていた。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。それから主の使いがもう一度戻ってきて彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。彼はそこにあるホラ川に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主は、エリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を砕き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くとすぐに街灯を顔で覆い、外に出てホラ穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は彼に仰せられた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行きハザエルに油を注いで アラムの王ですよ。またニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王ですよ。またアベルメホラの出のシャパテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者である。アーメン。一言お祈りします。この偉大な預言者エリアでさえこのようにひとときは落胆し、もう十分ですと、命を取ってください、私は父たちに勝っておりませんからと、そして死を願って見舞いに出ましたが、主よ、あなたはパンと水とを与えてくださり、力を得て、そしてエリアに死の見舞いに出る力を与えてくださいました。そしてあなたは人が思うようなことではなく、むしろあなたは遠大なるご計画があり、そして人の目には絶望に見えるような時でも、あなたの目にはしっかりと残されたバールに膝をかがめない7000人をしっかりと残しておられること、またそしてエリアのこの彼が今まで働いてきたこと、それは決して無駄ではなく、彼に続く者たち、その働き人たちがしっかりと現れるということを教えてくださいました。主よ、本当にあなたは真実なる主、いかに人の世に悪がはびころうとも、あなたの真実は決して途絶えることなく、そしてむしろ後にはその悪しき者たちは滅び尽くして、あなたを恐れ敬うバールに膝をかがめない7000人がしっかり生き残って、そして彼らが再びあなたに仕える、その集いがますます多くなることを覚えて感謝いたします。主よ、どうぞ今日あなたのその真実さ、また決して諦めてはならないこと、種をまき続けるならば、涙をもって種をまき続けるならば、喜びもって刈り取る、その幸いにやがて預かれること、主よ、どうか今日教えてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、あなたの命をしっかりといただき尽くすことができますように、どうかあなたが御霊をもって導いてください。今日のこれからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここでは有名な預言者エリアが出てくるんですけども、しかし、このエリアはですね、どうも、読んでいますと、とても意気消沈して死を願って、そしてもう私の命を取ってくださいと、いう場面が出てきます。それはですね、エリアこの直前の18章ではもうすごい働きをしました。奇跡的な大いなる働きをしました。3年半もの間イスラエルに雨が降っておりませんでした。なぜならイスラエルが不従順で罪を犯している期間、ずっと主に逆らって、むしろ主ではなくこのバールというですね、あの偶像の神、もう邪教の神をイスラエルが拝んでいたから。でそれで主はですね、その3年半の間雨を降らさないことによってイスラエルを打っていたんですけど、でもその3年半の末に結局人々はですね、主に立ち返るというよりも、もうどっちつかずで迷っている状態でしたが、しかしこのエリアのこの凄まじいとも言えるほどの、目覚ましい奇跡によって、もう主こそ神ですと、人々は、ですからこのバールの預言者、また、アシュタロテの預言者、それを、その人々は殺して、そうして、いよいよ雨が降ってきて、その、大雨、もうザーザー降りの大雨の中、エリアはこのアハブ王の前を、足を絡めて、もう馬車よりも速く、車よりも速く、走っていくという、 その目覚ましい奇跡、本当に主こそ神であり、主が確かに力強いお方であるということをもうイスラエルの全体に示した、その直後ですね、このエリアのところに一人の女から使者が使わされてきます、イゼベルというこのアハブという悪い王、アハブをそそのかして悪いイスラエル全体をですね偶像礼拝に導いたその張本人であるこの女、アハブの妻イゼベルからのその使いでした。そのイゼベルからの使い、そのことづけは、この2節にある通り、もしも私がその今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら神々がこの私を幾重にも罰せられるようにと、そういう言葉でした。もう全然懲りてないどころかですね、このイゼベルがもう烈火のごとく怒って、もう死を恐れるということよりもむしろ自分の好む、人々が殺されたことがもう、それがですね気に食わなくて、それで激高してですね、このエリア憎いということで、その主がなされたことを一切意味返さず、そしてですね、そのようにして、イゼベルはもうヒステリックに怒ったんでしょうね。きっとこのイゼベルがこんな調子ですから、いつも イゼベルの尻に、敷かれていたアハブも、押して知るべしです。きっとエリアが本当に素晴らしい目覚ましい主にある働きをしたのに、それをもう真っ向から打ち消すような塗りつぶすような、そういうことをイゼベルがして、そしてアハブがイゼベルにそういうふうに塗、もうせっかく主に立ち返ろうとしていた心がしなえて再びイゼベルの尻に敷かれ、ということはイスラエル全体もこのアハブに倣ってイゼベルの思うがままに再び偶像礼拝に傾いてしまう、そういうことを、エリアは思ったんでしょう。もうエリアは絶望したんでしょう。彼は本当に自分の命を救うために、そこから立ち去って、そして、遠くに逃れました。そして彼は、あるエニシダというその木の陰に座り、自分の死を願って、死をもう十分です、私の命を取ってください、私は先祖たちに混ざっていませんからと、そのように死を願って主に申し上げました。本当に私たちもですね、日頃主に仕えて主のために熱心にもう奔走してあっちこっちと行ったり来たりして、主の御言葉を届け、また本当に主の養いを届けて、そういうふうに心を尽くしているにもかかわらず、人々がですねもうそれに立ち返らない、もう本当に主が大きな奇跡を見せてくださったにもかかわらず、それでも人々が主に立ち返らないということになると、本当に心折れてしまうものです。この偉大な預言者エリアでさえも心が折れました。そして彼は自分の死をもう願って十分です、もう命を取ってください、先祖たちに勝っていませんからと。本当に私たちもですね、自分が働いても働いても成果が見えない、なかなかその目に見える効果が現れないとなると、心しないで、もう先祖たちに見比べて、信仰の先人たちと自分とを比べて、もう自分は全然それに及ばないと、そういうふうに、思ってしまう。そうして本当にもうくたびれ果てて、もうただ何もなす気が起きないで、この木の下に横になって眠っている、そのような状況に私たちもなることがあるでしょう。私たちは弱いです、人間です。エリアは、一人の人間であるにもかかわらず、彼が祈れば3年半も前だ天が雨を降らさずという、そういう状況になったにもかかわらず、その彼でさえですね、このように弱くなってしまう。本当に人はですね、その自分の働き、その働きの成果が見えないと思い込むとですね、このようにしないでしまうものです。でも主はですね、そんな彼にパンを、焼いたパン菓子と焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺、それを見つかりが届けてくださってくれて、 起きて食べなさい、言います。エリアはそれを食べて飲んで、でまた横になりました。眠ったんです。疲れ果てていたんですね。でそれからもう一度主の使いが戻ってきて彼に触って、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだから、言いました。でそれで彼は起きて食べて、それで、それに力を得ました。彼は40日40夜歩いて神の山ホレブへと向かって行きました。御使いのこの言葉、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだから。本当に私たちの人生の旅路、いつ終わるともわからないこの旅路、そして、使徒のための働き、それはですね、本当にいつ終わるとも知れない、それはまだまだ、本当にまだたくさんあるでしょう。この天聖教会の働きも、また皆さん一人一人の働きもまだまだ、たくさんあるはずです。もうこれで十分ですということではないんですね。でも主はそんな皆さんにもうただ働きせよとか、もう疲れても鞭打って体を起こして働けとか、そういう主ではないんです。主は使いを送ってくださり、この焼け石で焼いたパン菓子と水の入った壺を持ってきてくださって、そしてこれを食べて元気づけなさい、旅はまだ遠いのだから、主はですねそのように恵みを施してくださるんです。疲れ果てた体にこのような、焼いたパン菓子を備えてくださる主はそういうお方です。そしてそれに元気をつけてエリアは、40日40夜歩いて神の山ホレブへと向かいました。主に、主の御前に立って、そして主に伺うためです。主の御前に叫ぶためです。主に自分のその窮状を訴えるために、彼は主の山ホレブへともう40日歩き続け、そしてそこに到着しました。でそこに入って、エリアは、主と出会いました。エリアは主に申し上げたんです。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかし、その成果がもう現れない。イスラエルの人々は主を捨て去って、主の祭壇を壊した、主を礼拝する場所を壊した、その主の預言者たちを剣で殺した、主の御言葉を伝える人たちを、それを否んで抹殺した。ただ私だけがもう残りましたが、でも彼らはこの私の命も狙っております。エリアはもう本当に叫んだんですね。彼自身の頭の中はもう悲観でいっぱいでありました。でも実は現実はそうではなかったんですけども、でも彼はですね、もう自分のその悲しみ、その落胆、それで激しくなっておりました。で主は、外に出なさい、山の上で主の前に立ちなさいと言われます。で彼が主の御前に立つと、まず激しい大風が山々を裂いて岩々を砕いた、どれほど激しい風でしょうね。山が砕かれる、岩が砕かれる、それほど激しい風を、彼は目の当たりにしたんですけれども、でもその風の中には死はおられない。風の後に地震が今度起こりました。しかしその地震の中にも死はおられませんでした。地震の後に火が起こりました。しかしその火の中にも死はおられませんでした。そしてその火の後にかすかな細い声が、主の御声ですね、かすかな主の御声がありました。エリアはそれを聞くと、もうすぐに街灯を顔で覆い、そして外に出て洞穴の入り口に立ちました。私たちの激しい感情、激しい憤り、激しい落胆、激しい悲しみ、叫び、それをしているうちには主の御声は聞けないんです。しかし私たちが、それを叫び終わった後、その涙の洪水の後、その激しい叫びの後、もう岩をも砕くような激しい叫びの後に、そしてもう大地を揺るがすかのようなもう激しい叫び、その後、 主の御声はかすかな声として聞こえてくるんです。エリアがですから、ね、主の御前に出て行き、もう何日も歩いて主の御前に出て、そしてそのまま叫ぶような主への主に対する訴え、それをすること、それは本当に有用なことです。それは有益なことです。私も経験あります。皆さんも経験あるかもしれません。そして皆さんのその激しい主に対する叫びの後に、主はかすかな細い声としてですね、皆さんになすべきことを伝えてくださるんです。エリアは相変わらずですね、私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただもう私だけが残りました。でも彼らはこの私の命さえも狙っております。主はですね、それに対して一問一答に答えるのではなく、むしろただエリアがこれからなすべきことだけを伝えます。主は彼に仰せられますのは、さあダマスコのアルノへ帰って行きなさい、そこでハザエルに油を注いでアルノの王としなさい、またニムシの子エフーに油を注いで彼をイスラエルの王としなさい、またシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者としなさい。このようにしてですね、じゃあこの後にエリアがなすべきことを伝えました。3人の人、彼らに油を注いで、要するに任職しなさいと、ある一定の職に就かせなさい、ハザエルに対してはアラムの王とし、またエフに対しては、このイスラエルの王とする、そしてエリシャに対しては、エリアに代わる預言者として、油を注ぎなさい言います。このエリアの働き、それは決して無駄ではなかったんです。今まで無駄では、彼の目にはもう本当に自分はこんなにも大いなることを主と共になした、そして人々は大いなる主の御業を見た、もうこんなに頑張ったのに、でも人々はあるたった一人の女のゆえにの主に、歯向かう女、ただ自分のやりたいことをギャーギャー騒ぎ立てる、そういうもう言葉だけ巧みな、またその空気を支配する、その場を支配する、もう企業を支配するような、そんな一人の女のゆえにイスラエル全体がもう信仰が、せっかくの信仰が台無しになってしまった。エリアはそのことを嘆いていたんですが、でも主はですね、しっかりと、その後の手段を講じるんです。三人の者に油を注ぎなさい、一人をアラムの王、一人をイスラエルの王、一人を預言者として油を注ぎなさい。そしてさらにですね、主は18節で仰せられております。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく、これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。アメン。残された者がいるんです。イスラエルには、何万何十万何百万いたかは分かりません。でも主は必ず主に忠実な7000人を残しておられるんです。そして主が主に油を注がれた働き人たちをしっかりと残しておられるんです。そしてこの主が指名された働き人たち、ハザエルというアラムの王、またエフというイスラエルの王、またエリシャという、このエリアに代わる預言者、彼らによってですね、このアハブや、また、そのアハブの妻イゼベル、その者たちは滅ぼされていくんです。まだこの時ではないですね、もう本当に私たちはすぐにでもこんなイゼベル、さっさと滅んでしまうと思うかもしれないんですけども、でも憐れみの時がまだまだあるでしょうかね。本当に主のなさること、それは人では計り知れないこと。この後ですね、このイゼベルとまたアハブ、この二人は罪なき者のその土地を得るためにですね、暴虐を使って、もう偽りの証人を立てて、ナボテという人のその畑の畑地を、そこを 騙し取るんですね。もう暴虐によって殺して、そしてそこを奪い取ろうとするとき、主は、もうこのエリシャに対し、エリアに、アハブのところにすぐに行きなさい、そしてもうアハブの家のものはもうすぐに滅びる、でそしてイゼベルに対しても、この自分の 領地の中でイゼベルが死んで、その犬がそのイゼベルの肉を食らう、そのように、主は仰せられます。でそれで、アハブは、そのことを聞いてですね、もうショックで悔い改めて荒布を身にまとって、ね、ゆっくり歩いて、そして主はですね、そのわずかな悔い改めを取ってですね、アハブが生きている間はそれをするまいと言うんですけども、でもイゼベルに関してはもう主が、予言した通りに、このニムシの子エフという後のイスラエルの王によってイゼベルは塔から突き落とされて、もうその死体は四方八方にぐちゃって潰されて、それを犬がですね、もう、食い漁って、そして結局このイゼベル、もう頭蓋骨とあと足しか残らないほどまで犬に食い尽くされた、まあ、そのことが後の方に記されております。とにかくその後のことはまだエリアはこの時分かりませんけれども、しかしエリアのその働き、預言者として働いたその働き、それは決して無駄ではなく、そしてこの時一見ですね、イスラエル全体はこの一人のイゼベルというこの悪い女によってもうそそのかされ、そしてせっかく死に立ち返ろうとしているのをこのわずか一人の女によって、それをその主への信仰を食い散らされている、まあ、そのような状況にあっても主は、このエリアを力づけて、もう本当にもう十分です、命を取ってください、そのように落胆しているエリアにパンなしと水を与えて、そして力を得させ、主の御前に立たせる力を与えてくださいました。私たちはですね、本当に信仰において落胆する時あります。でもその時は本当に主が力を得させてくださいます。力を得たならば頑張るんじゃないんです、主の御前に出るんです。主の御前に出るならば、主はその後になすべきことを教えてくださり、そしてその人がこの後の後継者とか、また彼に代わる働き人、このエリアよりも優れた働き人たちを起こして、そして彼らを通してイスラエルを救ってくださる、このエリアの後継者であるエリシャ、このエリシャにはエリアに与えられたその予言の霊の2倍が与えられました。本当に私たちもですね、このように後継者、信仰を受け継がせていくその弟子、それを主イエスキリストにある弟子たちを、育み育てていくべきです。そして彼らが起こされるように、自分よりもさらに優れた主にある働き人が起こされるように、本当に私たちも祈り求めるべきです。そしていかにこの世の中、この日本、あるいは皆さんのそれぞれ使わされている会社とか、あるいは家庭とか、兄弟姉妹の交わり、教会がいかにもう絶望的なように見えても、それでも皆さん主の御前に出ましょう。主は皆さんに、パン菓子と、焼いたパン菓子とまた水を皆さんに備えてください。そしてそれに皆さんが力を得たならば、主の御前に出て主に叫ぶ、主に泣きつく、主の御前に出るべきです。それならば主は皆さんにそれからなすべきことを教えてください。そして、主の働き、それは決して、イゼベルという一人の女ごときに損なわれるものではありません。確かに彼女によって多くの影響があって、そしてイスラエルの人々は神さんから信仰から迷い出ましたけれども、でも主はそれをただで置くことはしません。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら帰ってきます。泣きながら種入れを抱えて出ていくような、束を抱えて喜び叫びながら帰ってくるものです。どうか皆さんは決して信仰しないことなく元気づけられて、 そして主の働きをなし、さらに皆さんよりも優れた主の働き人たちを育て上げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、あなたは確かに生きておられ、働かれ、そして私たちの状況を見ておられ、私たちの弱さもあなたは全て理解しておられ、私たちがもう力尽きて立てなくなってしまう時、あなたはパン菓子とまた水を備えてくださって、元気づけて、そして再び主の御前に立つことを、その力を与えてくださる主です。どうか私たちはいつもあなたの御前に立って、エリアのようにあなたに叫び求め、あなたを叩き、そしてあなたから答えをいただくことができますように。求め、探し、叩き続ける私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人を信仰しなれてしまっている信仰の人が いましたら、あなたが焼いたパン菓子とまた水を備えて力づけてあげて、そして再び主の御前に立てるようにしてください。人の力では限りがあります。主の力は無限大であり永遠であります。どうか私たちはいつでもあなたの御前に出て、あなたから力をいただいて、そして喜び叫びながら刈り取りをできるまでにしてくださいますように。どうか生徒たち一人一人を祝福してください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日エリアを通して主を、私たちが立つべき信仰、貫くべき信仰、仰ぎ見るべき方を教えてくださったことを感謝いたします。エリアは強く大きくされて、主よあなたの御声を大いにしてイスラエル全体に届ける働きをしました。でもキリストにある働き人としてエリアは確信に満ちて、そして本当に強く大きかった。でも主よ、一人の男としてのエリアは一人の女の声に本当に怖がって、そして震えてどうにもならないエリアであることをまた私たちは垣間見ました。これらの2つの姿は私たちの姿でもあります。主よ、私たちは主にあって確信が持たされた時、主が私たちを油注いでくださり、その主の実態が私たちの中にありありとしている時というのは、主よ世の中が束になって私たちに抱えてきても、主は私たちは本当に勝ち得てあまりあるようなその勇気が与えられていることを私たち自身もしています。でも主よ、どういうわけだかもう一つの私、弱くて本当にどうにもならない私を私たちは今持ち合わせているということです。主よ、エリアの中にも強いエリアとざらない弱いエリアがいました。私たちの中にも強い私、そして弱くてどうにもならない私がいるわけです。でも主よ、今日エリアのところを通してあなたが私たちに教えてくださったのは、多くの私たちは何かあった時に、弱くなった時に人の中に入ってしまい、人に話をし、人に相談をし、人の言葉を聞き、人の中に囲まれていよういよというその習性を見て持っている中において、エリアは主よ、本当に自分がくじかれて弱くされている時でも、エリア自身は書いて世を背にして、そして一人になって神の前で死を覚悟している姿を垣間見ることができました。主よ、私たちがどんな時でもあなたの御前において強くもされて、 弱い時もあなたの御前において、その時を過ごすことができますように、イエスを助けてください。人の前において私たちの弱い姿が現れ出ている時に、主よ、私たちはあなたに栄光を捧げるものではなく、あなたに恥を本当に捧げるようなことになってしまいます。主よ、私たちが弱くされている時、弱くてどうにもならない時こそ、主よ、私たち自身は世を背にして、そしてあなたの御前にいることができますように。そして弱くなっている私たちのことは、私たちのその全てを主の前に吐き出すことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。エリアは吐き出す人でした。主の前において吐き出す人でした。弱い、そして怖い、その全てのことを人ではなく エリアはあなたの御前に置いて吐き出して、そして自分の現状を本当に正しく主の前に申し上げるものでした。主よ、私たちにも自分を吐き出して、自分の弱いところ、自分の怯えているところ、自分の怖いところ、私たち自身をあなたの御前に置いて主を吐き出すことができますように。しかも世に対して背を向けて、あなたに対して開き吐き出すことができますように。イエスを助けてください。力尽きている時でも、主を私たちがあなたの御前に置いて吐き出して、そして弱まって私たちがぶっ倒れているとしても、主よ、あなたは私たちのところに来てくださって、エリアを励ましてくださった、あなたは私たちを励ましてくださる主であるから感謝いたします。弱くなって、本当に通りにならなくなって、目を上げる元気もなくなっている時、主よ、あなたは私たちを本当に訪ねてきてください。起きなさいと、そしてあなたは用意された、その力強い食物を持って、主よ、あなたの食卓を整えてください。私たちを生きる水で飲ましてくださる主であることを感謝いたします。エリアは弱くされた時に一番強くなりました。エリアは弱くされた時に主にあって一番強くされたのです。エリア自身が一番強くされた、その証として、主よ、エリアは二人の王に油を注ぐことができました。そして自分より2倍のその祝福を自分の後継者に授けることもしようできました。本当に弱い時に主に向き合えば、本当に私たちは強くなれる、強くされる、そして権威から威力に預かることができるということを今日垣間見ることができましたことを心から感謝いたします。弱い時、強い主は私たちの中に現れ、権威から威力を私たちを通してあらわにされていることを心から感謝いたします。今日私たちの弱いところをあなたに吐き出して、そしてエリアのように新たにされて、強くされて、そして主を私たちに注がれた油を他の人にも注ぐことができるまでに、私たちをあなたが新しくしてくださることを願い、これから祈る祈りに主をあなたが共にいてください。エリアを垣間見てくださった主よ、今日祈る私たち一人一人をあなたは垣間見てくださり、主はこの弱い私たちをあなたは強くしてくださり、私たちを通してもっと多くの人々が油注ぎを受け、そして王とされ、そして働き人とされることができますように祝福してください。これから祈るその全ての祈りに、主がその同じ恵みを持って私たちを垣間見てくださることを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。主の御名を呼ぶ者は皆救われます。そして本当に苦しい時に世に対しては背を向けて、主に対して開く人は強くなります。今日私たちは世に対して背を向けて今教会にいます。世に対して背を向けて教会にいます。今私たちは主に対して開いて、エリアのように私たちの全てのことを祈るべきです。それを申し上げるべきです。そしてエリアを垣間見てくださった主が私たちを垣間見てくださる、その時を持ちたいと思います。主の名を呼びましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ、主よ。